ンデにタッグの2択3択、番組ナビゲーターのダネと、この番組は生活の中のさまざまな2択3択を、はい、2択3択を弁護士であるタッチンが解決してくれる熱血知恵袋番組でございます。タッチン、
はい、
昨日の犬山祭りでの放送は残念ながら出れなかったようですが、
はい、
マッチーがね、
はいはい、
私たちの代わりに頑張ってくれたみたいです、
はい、そうですね、はい、いざという時には頼りになりますね。
本当そうですね。
しかも今日ね、34回目の誕生日ということで、
あ、そうそうそう、マッチーさんね番組でハッピーバースデー、その番組の前に言わさせてもらいました。
ああ、そうですか、
はい、そうそうそう、まあこうやってたまにはね、こういうあの定期行事でね、我々タグを組んで放送を行うというのもコミュニティラジオとしての本当にあるべき姿だと思いますよ、
うん、通常の番組はね、はい、我々主導というか、うん、まあ、やりたい放題でやってる感じですけれども、まあ、今回のようにね、交通情報や行事のね、実況報告だとか、はい、まあ、ウェザーインフォメーションといったね、うん、公的な案内もありですから、
ラジオっぽいよね、
うん、はい、地域に貢献できるのはね、仕方がないでしょうかね、うん、
そうだ ね、
うん、ね、こういった機会があればね、次回は参加したいですね。
ぜひ、はい、SNS やウェブサイトでも案内はできるんですけど、より迅速に、そしてタイムリーに情報を発信するのはやっぱりラジオですね。
うん、はい、まあね、有名な話ですけれども、うん、東日本大震災の時ね、ネットワーク環境が壊滅状態の時でもいち早くね、ラジオは復旧して、うん、現地の情報を流していましたからね。
そうですよね。イベントなどでも主催者責任として情報伝達は迅速にしたいところですよね。
はい、
さっき例えば重要な注意事項が十分に行き渡ってなくて、
うん、
事故や怪我などが起こった場合っていうのは、
うん、
責任の所在はどうなるんですか。これは
これはね、やっぱりこの主催者の責任っていうのは、うん、後ほど話しますけど、やっぱり結構重いんですよね、
は
い、
なるほど、
ですので、まあ、そこら辺のところはね、ちょっと後でゆっくり説明しますが、主催者の方に責任が来る可能性は高いということですね。
ってことは今日のテーマは主催者責任ということですね。さあ、いろいろな話をやったら、その素材を突き止めるということも、じゃあ、後からやっていきましょうね。
はい、そうですね。
はい。さあ、番組でのラジオの、お聞きの皆様からのメールをお待ちしておりますよ。今日のメールテーマは、じゃじゃん。主催者責任でーす。
はい。
愛知主催者の公式ページより、さっきの2択3択宛てに皆さん送ってくださいね。では、スタートしましょう。
さっきの
2択3択。この番組は武田隆弘総合法律事務所の提供でお送りいたします。失った愛を取り戻す、消え散った愛に終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田隆弘総合法律事務所です。84.2 タッキーの2択3択、私野田姉と、
タッキーこと弁護士武田隆弘でお届けしています。
はい、最初のコーナーは同性への2択3択です。これはネットや SNS で実際にあった A、B どっちがいいのという相談事について弁護士タッキーが答えてくれます。
はい、
はい、
野田では最近主催者になって何かやったことあります？
パーティーをやりますよね。
そ
ういう人やりますけどね。
な
あと何やるかな、やりたいですよね。なんかね、今考えてるのが、うん、クラブ作りたいです。
クラブ、
うん、クラブ。
クラブじゃなくてクラブ。
そうそう。なんかね、空想クラブっていうのを作りたいですね。でも、きっとこれも、いろんな人が集まると、いろいろぐちゃぐちゃしたいから、したいでしょうから、最初になんか決め事しっかりしなくちゃいけないんだなーっていうことは、ほんまにこの番組をやって分かってくる、さっきも。はい、さっきはどうですか？
あ、僕自身というよりは、まあ以前ね、青年会議所やってたんで、主催の、はい、まあ、いろいろイベントやってましたし、うんうん、まあ、そのね、臨時をやってた時はね、その青年会議所の中での、まあ、僕は責任者だったので、うんうん、 まあ、そういう意味ではね、いろいろ保険入ってやったりだとか、うん、そういうことありましたね。
そうだね、転がる先の杖というか、転んだ後でもちゃんとフォローできるようなシステムが、うん、多分一人いるだけですごく整ってたんじゃないですか。いや、
そんなことないですけど、まあ、今までの積み重ねですけどね。
ああ、なるほど。
実は怪我された方だとかね、うん、保険使ったりとかやっぱありましたんで。
なるほどね。はい、まあ、こっちかって言えば、本当に心強いから、皆さんラッキーですよね。さあ、では相談をできます。はい、ある会社、株式会社が主催するイベントで参加して怪我をしました、
はい、
神経が損傷し、いつによれば同じ怪我で半年から1年治らなかった患者もいるそうです、
うん、
この会社へ治療費を保険などで負担してもらえないかと依頼したところ、最初に危険なので危険だと思う人は参加しないでくださいと言ったので、うん、怪我をしても自己責任で何も保証はできないとの返事でした、
うん、
実際イベントには数百人が参加していましたが、うん、マイクで何を喋っているのかがわからない状況で、イベントの参加者もどのくらいがそのことを理解していたのかがわからない、
うん、
疑問です。もちろん怪我をしても訴えないと紙に署名したわけではありません、
うん、
日本全国でイベントはたくさん行われていますが、うん、このように参加者が怪我をしても泣き寝入りしたないのでしょうか、
うん、
主催者に怪我の保証をする義務は発生しないのでしょうか。 A. 訴えられる、賠償責任がある。 B. 自己責任なので自費で直す。
はい、これはですね、もう完全に答え A です。
おーっと A なんですね。
これ主催者はとんでもないですね。
とんでもない、うん、
危ないと分かったら、はい、その危なくないような処置をして、うん、イベントをやらないとダメなんですよ。
全然
そう
ですね。
そう。で、こういうイベントの主催者には、うん、ちょっと法律用語ですけど、全館注意義務というのがありまして、
全館
注意義務、うん、全館注意義務というのは、善良な管理者の注意義務の略なんですけど、うん、
あ、なるほど、
うん。だからその主催者のね、うん、そういう社会的地位だとか、うん、まあ職業とかね、専門家としての能力から考えて、通常期待される注意義務は全部果たさなければいけない。
なるほど、なるほど。
ということになるので、基本的にはちょっと怪我しそうなね、危ないようなものがあるとするならば、それで怪我が起きないように、万全のね、まあ、対処をして、イベントをやらなければいけないのに、それをしてなかったがために、したけれども不完全だったりして、怪我したという場合は、主催者がその責任を負わなければいけない。ということになります。
なるほどね。これ実際に、例えば歩いて転んじゃったとか、ぐらいのレベルだったら、主催者側じゃないですよね。
まあね、どこを歩いてて転んだかなんですけど、まあ、例えばね、一応は、もう主催者、そこで起きたことに関しては、全責任を負うんだぐらいで思ってたぐらいでちょうどいいです。
なるほどね。じゃあ、本当に主催するってことは、もう、何、こう、いろいろ万全に全部をイメージしておいて、人員も増やして、いろいろ考えなくちゃいけないっていう、覚悟みたいなやつがいりますね。
そうです。さっき言いましたけど、保険は絶対ですよ。
なるほどね。
保険に絶対入ってもらわないから、
うん、
で、あとね、お子さんを集めるイベントだとか、これは非常にデンジャラスですね、
うんうん、
悪ふざけしたりだとか、
そうだね、思わぬところに歩いたりとかしますからね、
うん、そうなんです、だけど、それは子供が悪いでは済まされないんで、
そうだね、イメージをしないとね、
そうです、
危機管理能力というか、
はいはいはい、
戦略能力を高めておかないと、
そうなんです
ね、なるほど、はい、これ完全に訴えられる、賠償責任ありですか、
はい、そうです、
はい、いきます、急なイベントを主催していたのですが、イベント会場の隅で、来場者が自由に暖を取れるようにドラム缶で焚き火をしていました。するとその近くのベンチに座って暖を取っていた来場者が、火を管理していたスタッフに対して、ドラム缶の火の粉が飛んで衣服に穴が開いたと言ってきました。確かに火の粉で小さな穴が開いていました。そして衣服の弁償を要求してきました。屋外で少し喋られました。この場合、イベント主催者側の責任となるのでしょうか。法的に差し違えるとしたら、どのような点でしょうか。どなたか法律に詳しい方を教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。主催者責任となる B、火を管理していたスタッフの個人責任。
これはですね、まあ、A は確実なんですよ。
はい、
で B は、これはまあ場合によると、ということになります。で、まあ、それにさっき言ったように、そのドラム缶で焚き火をすると、いうことも、それはドラム、イベントの主催者であればそういうことも知ってなきゃいけないし、
そうですよね。
で、そういうふうになったら、そのね、やけどしたりだとか、うん、そういうようなね、火が飛んで、衣服がね、穴開いちゃうというようなことがないように、ね、ちゃんと施した上でやらなければいけないので、
そうだね。うん、風の 向きってこう、しょっちゅう変わるわけなので、うん、まあだからここも人員をもう一人二人増やしたら、うん、イメージとしては予測しましたよね。
まあ基本的にはこの、ビビランっていうのは、今の世の中なかなか難しいと思うし、うん、ちょっと危なすぎます、
ね。そうだね、焚き火って危ないね。あの、せめてさ、うん、外に置く、赤外線のなんか、ボワーって、うん、あれなんで駆動してるかわかんないけど、
うん、
そういうのにしたらまだ違ったのかな。
そう、温風とかね。
そうそうそう。
まあ、私電気代とかかかっちゃう
かかりますけど、何かがあった時に、うん、やっぱその方が良かったって思いますもんね。
そうですね。だからそもそもドラム缶のね、これ焚き火自体ちょっと、かなり、うん、アウトみたいな。
危ないですね。なるほど、なるほど。そっか。うん、いや、今日はちょっとなんかね、すっきりした。
あ、そうですか。
勉強になった。
はい。
そっか。なんかさ、主催ってさ、やっぱり、声はかっこいいけど、やっぱり、人を集めて運営って、なんかの場合はほとんどやっぱり、フルメニューを主催者がしなくちゃいけないってことなんですか、ね、
そうですね。結局、参加者も含めて、その人たちの協力のおかげでイベントが成り立って成功するわけですから、
そうですよね。
で、成功というね、で、恩恵を被るのは主催者なんで、
うん、
だから、逆になんかそこで起きたマイナスもすべて、聞いてないといけないという、まあ、こういうことですかね。
そうだね。昨日なんかもほら、稲山祭りだったから、
はいはいはい、
どうですか、警備とか相当いた、やっぱり。
うん、
だって何万、何十、三十万人がクリアしたから、
うん、
相当、ロープ引いたりとか、取ったためとか、いろいろやってたみたいですけどね。
うん、そうですね、
はい。はい。これから皆さんもし何か催しを考えている方は、もしもの時、最終的な時にやっぱり自分がね、すべて、時には自分がもう、使うというくらいの認識を持ってね、
やっぱり、
ね、なんてことですね。
はい。最初の社長さんがね、社員に対して言ってる義務と同じような感覚で言っていただいたということなんですね。はい。
はい、ありがとうございます。さあ、じゃあ、たくん、
はい、
今日の一曲をお願いしてよろしいですか。
はい、桜も散りましてですね、
はい、
これから桃の、
桃、
桃の花の季節になるということで、
はい、
高橋真理子さんで、桃色トイプ。
一緒に歌っちゃっていいですか。
どうぞ。
いやー、歌っちゃったね、一緒に。こうテーマソングにしたい、この曲を。大好き。
僕も大好きです。
はい。さっくんの未来で早速生放送でお届けしてます。続いては、番組のゲストをお招きして、ガッツバランスフリートークをする、二択三択出たとこ勝負でーす。
イェーイ。今日はね、以前ゲスト出演していただいたですね、
はい、
金城智子さんの、ね、お友達の方です、
はい。
はい、それではですね、ご紹介いたしましょう。狭間美穂さんでーす。
こんにちは、よろしくお願いします
。なんて呼べばいい？なんて呼べばいい？
狭間美穂です。
あれ？
呼び名ニポリン。
ニポリン。
オッケー。
ちょっと
目元
が、ニポリンね。
ちょっとニポリン可愛らしすぎませんか、このルックス。
ねえ。
ロングヘアで。
なんか、え？なんか5文字ですか？
バレ、バレますか？
乗ってくるー。乗ってくる
ー。芸能人もやってらっしゃいますけど、付き合い
が。
ね、その、犬山市内のね、映像会社にお勤めということで。
映像会社
どういう会社の、会社の名前は何て言いますか？
有限会社、トライメディアっていう会社で、
はい、
犬山市で、
うん、
やってます。
はい、長く、
はい。うん、昭和53年、創業で。
なるほどね。
はい。
で、ニコリンは、この番組、はい、この会社、この会社にいつから入ってるんですか？
去年の11月に、
うん、
パートとして、
はい、
そして、
はい、
子供がいるので、
はいはいはいはい、はい、
昼間11時から3時、平日1週間ぐらい入ってて、
はい、なるほど。このトライメディアさんは、どういうようなお仕事をしてる会社なんですか？
一応映像会社で、
うん、
ケーブルテレビ、
うん、
に頼まれて撮影とか、うん、会社で編集したり、
うんうん、
今、私がやってるのはブライダルのエンドロールのカメラマンやってるんですけど。
カメラマンやってるんですか？
全然
や
ってて、編集中です。
カメラ持って
カメラ持って
この自動で。
目立
って
くださいね。
そうですね。
自分の人間
編集
中
なん
で。
全然
ね。
そうそうそう。
編集中なんで、
まだ
全然編集中なんで。
このブライダルのエンドロールって、どういうことなんですか？
結婚式を、うん、して、挙式から、披露宴の、色直しまで、
うんうん、
色直しして通過するじゃないですか。
はいはい、
その後に、うん、再入場して、キャンドルサービスとかやって、
うん、
そこぐらいまでで、一応キッチンとか終了して、
うん、
時間で、花嫁編集して、花嫁の手紙とか、そういうの全部終わって、
うん、
まあ、新郎新婦が退場してから流すエンドロール。その編集マン。
ちょっと待って、まさに、さっきまでの光景が、最後の、会場の皆さんが退場するときに流れてるんですね。だから、来場者の人、参列者の人も、そこに映り込んでるわけだ。
そう
か、みんな見れてしまいますよね。
そうそうそう。今日ハイライ
トみたいな。それはなんか、湧き汗いっぱいで焼けそうだわ。なんか、NG 譲らないじゃないですか。
そう、だから、鳥漏れとかすごい
ね。鳥漏れね。ドキドキしちゃうね。
やばい。
いや、私のさ、ウェディングの、ま、野田姉さんは本当は美容師なんで。
ああ、
今
それなんだ。
ウェディングの仕事は、マジでやってました。
あ
もう緊張しちゃうから、緊張しちゃうから、その、たった3分間でヘアチェンジとかしなくちゃいけない。
そう。
髪の毛ボロッと落ちちゃう。もう、ハプニング許されないじゃないです
か。許されない。
許されない。恐ろしい仕事をされてるんですね。
そう、でもまだ、
マジ
でしてないんで、
一人で、一人立ちの日も近いわけだ。
すごくね、ビーチバス。
ビーチバスですよ。
ビーチバス会社の人に。楽しいです。
そうですね。一緒に行きたいですもんね。
これ、ブライダルって、だから今、まあ、先日ってことは、実際ね、結婚式に行ってるわけですよね。
はい。
大体、1ヶ月何回ぐらいの結婚式に行って
るんですか？子供がいるから、主人が平日休みなんで、まあ、結婚式大体土日。で、まあ、自分の親に預けて、
うん、
言うんですけど、だからそんなになんか、最近息子もママっ子だし、
だから
、月1回とか2回ぐらいしか入ら
ない。頑張らないといけないね。
そうです。
やり出したことだから、
去年でもめっちゃ、やっぱ動画楽しいんですよ。
そう
なんだ。
だから、あくまでも、撮影は動画なんですね。
動画で写真屋さんじゃなくて、動画なんです、会社は。で、編集マンと、カメラマンとセットで、行くみたいな。
撮ってる人その場で編集するっていうのは、すごい、自分の世界に入らなくちゃいけないし、効果をシャットアウトして編集する作業を、ライブで流れてる中、横でやってるわけだから、すごいことだよ。
そう、編集マン、私、ちょっと、厳しいかも。編集マンすごい。
右脳と左脳使いの違い
なんだ。なるほどね。よく野球中継でね、さっきのシーンをもう一回とかで、よくやるなと思います
よね。すごいよね。中継しながらだからね。
そうですよね。でね、その、有限会社トライメディアさんですが、社長さんはどんな方なんです？
社長は、60代で、60代半ばぐらいですかね。この間の高田神社の、小牧の高田神社の忘年会に、社長がカメラマンで、ケーブルテレビの、
頼まれ
てカメラマンで行ってるんです
よ。人混みをこう分けながらね、
こう、
まっすぐ盛り上がりましたね。
で、私アシスタントで入らせてもらって、でも、社長と私みたいな、水族みたいな感じで、スタンドぐらいでちっちゃい行ってもらって、すごい足が速くって、すごい足が速くって、2回ぐらいこけたんですよ。
あぶねえ、カメラ大丈夫だった？
社長振り向かないみたいな感じなんで。
社長のカメラアシスタントは、何をするんですか、実際に。
なんか、一応、
機材持って、
重いやつ。いや、そんなに重くないのをしてくれたんで。
ですね。
そう。で、走って、
ケーブルで社長には繋がってるわ
け。あ、そうなんで、社長はマジ
で。カメラマン。かなり転んでたんですね。
そう。早いんですよ。立ち回りしなきゃいけないから。めっちゃ早くて。でも、根気です。毎日山登って、登ってるって言います、朝。
60代と思えないフットワークってこと
ですか？思えない。思えない。
かっこいい
な。バリバリ現場でも撮ってる。
ちょっと日焼けしてる感じで。
あ、そうそうそう。
嘘字があって。
嘘字やった。
嘘字で撮ってる感じで。
ハンティングかぶって、なんかこう、
ちょっとヒゲがある感じで。
ヒゲあったかな？
あんま撮ってもない
し。ありました、多分。はい。
勝手に社長像をちょっとちっちゃめでね。ちょっと曲がって穴が開いてる感じで。
あ
ー、社長が聞いてる。社長聞いてくれてるかな。
社長、でも言ってのが言いました。
本当？
多分会社の人聞いてます。
これだけほら会社の名前何回も連呼してる。
トライメディアで
ーす。なんかいいことありました。
トライメディア。
これからね、どんどん営業してね、大きくしていきたいということなんですよね。
そうですね。私、上司がそうやって。
そんな
感じで。
はい。そうですね。
はい。
で、そんなね、ニコリンですけど、さっきほどから出てますが、ママさんでいらっしゃるということで、で、ママ友さんもね、もちろんいらっしゃって、で、なんか相談事があるということで聞いてますが、
相談っていうか、もう一応、事業が終わったんですけど、ママ友が、賃貸のアパートに住んでたんですけど、そしてペットを飼って、アパートで住んでて、下の階の住人がなんかクレームを言ってきたんですよ。それも、それ以外と、下の階の住人が家賃の人で、で、子供をママ友二人いるんですよね。2歳と4歳がいて、家賃やってるから下の人が、昼まで寝ないと。
ああ、なるほどね。
それでママ友のそのグループラインで相談っていうか、やってて、それはおかしいよって。別に、ファミリー向けのアパートで、ペットも買っていいところで。
これ、たくあるあるですね。
あるあるって、相当ちょっとおかしい。
おかしいっていうか。
いやいやいや、
とってもどこにでもある。
そうそうそう。そうなんですよ。で、向こうは独身なんですよ。独身の方で、家賃で。それでなんか、その上の階の手、ママ友の家族の手で、会社で事故したみたいな。その手紙もやり取りしてて。
寝れなかったから、
普通に。で、それでピンポンみたいな。ピンポンって。まあ、旦那さんは、ママ友の旦那さんあんまりいないんで、自営業で。いなくて、ママ友も、その、防音シートっていうか、マットとか引いたり、子供に、朝ですよ。朝を注意したりとか、子供うるさいとか、その、普通注意しなくていいような時間帯に。
そうだね。
そうそうそう。
夜じゃなくってね。
そう、夜ならわかるんですよ。
基本的にはですね、まあ、要はうるさいって、まあ、要は騒音の話だと思うんですけど、まあ、これは基本的にはですね、その騒音がね、その音の大きさなんじゃないですか、なんとかデシベルって。 で、まあ、これは一応基準があって、はい、で例えば今のこの生活のね、雰囲気だとすると、例えばまあ昼間だったらね、55デシベルとかって、基準があるんですよ、
はい。
それを超えなければ、一応 OK っていうことになっていて、それを実際はね、聞こえてくる側、まあ、下の階の人が、測ってね、55デシベル以上だったぞっていうことを知らないといかないと、本当は。
なるほどね。
で、結構今ね、その、騒音が多いから、話が。で、多分、役所とかで貸してもらえると思うんです、測定器。
あ、そうなんですか。
そうそう、合計
で、
全然ない。そうそうそう。で、
同じ診療したら、
そうそうそう。で、
貸
して るんだって。うん。だから、そういうようなことをして、証明しないでね。
そうそう。ダウンボーダーも貸してくれるかもしれないですね。
まあまあね。
そうそう。
そうそう。なんで、まあそういうことしなきゃいけない。だからね、そういうことなしに、ただ単にね、うるさいとか、なんだかんだ言ってね、言ってきたってことは、それはね、実際問題としては通らないことが多いんで、まあ、ただね、ちょっとそのお友達は、まあちょっとまあ人がいいというかね、まあそういうことでね、お子さんたちにね、ちょっと危害が加えられるようなことがあったら困るというようなことで、多分ね、下で出ちゃったと思うんですけど、まあ法律的にね、騒音の問題というと、今申し上げたようなことになるんですよね。
結局、その子はもう折れて、引っ越しちゃったんですよ。本当だからもううちらももともとかはもう、なんでその下は引っ越すべきやみたいな感じで、なったけど、まあ一応子供に何かされても嫌だからって、それもわかるっていうことで、
ちょっと危険も感じたわけですね。
ちょっとおかしいんですよ、やっぱ。おかしいっていうか、やっぱ手紙のやり取りとかも見てて。
あるあるだし、
どうすればよかった。
やっぱり、物の証拠が必要だっていうことで、こっちはこっちでも、全く、それは、関係ないって言ったらちょっと失礼ですけど、
はい、
法的には問題はなかったということです
か。で、まあ、やっぱりね、あとは話をするのは直接じゃなくて、やっぱり管理内に来たらどうするのが OK なんだね。
そうだね。そうやるとね、いろいろあったんですよ。私もありましたけど、でも、そっちもね、お手紙書いてあったの。上の住人が夜中にドラムの練習するんですよ。
うわぁ、それ
そうそう。そしたら、上にもうゴミ箱に捨ててあったドラムが、ドラムマンセットが。
うわぁ。
手紙を書いたら。手紙を書いてないから、寝れないって書いたら、常に枯れてあって、すがれなかったけど、ゴミ箱かどうかね。
嫌味な感じで。
即決する。はい、ということで、みほさん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
遊びに来てください。
ありがとうございました。
法律問題などお困りの人は、ぜひとも、地元、春日井の武田隆弘法律、総合法律事務所までお尋ねください。今日は本当にみほさん、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
失った愛を取り戻す。消え散った愛に周りを告げる。あなたの愛を共に考えます。武田隆弘総合法律事務所です。
時刻は間もなくお昼2時半になります。ニューケートノート初の天井でお送りしてきましたパックの2択さあ、そろそろ
この時間です。1月はね、イネンママ祭りに続いて、またまた番組トピックスがありますね。
そうでございます。来たる4月30日、祝日ですが、相模ヶ原以上におきまして、この番組とその前の時間に放送している看板があるとの合同公開録音でございます。
おー、4月から何かと露出が多くて、最高いですね。
そうなんです。
どんな内容なんですか？
はい、政治イベントとコラボしての収録になるんですけども、2択3択ではアーティストの原田明夫さんという方が番組ゲストをされて、楽しみに放送されてます。
楽しみですね。
そうなんです。
お時間は何時からですか？
2択3択はお昼の2時からでございます。そうした3人コンセプトが予想されますので、できるだけ公共交通機関をご利用ください。
はい。
はい。
この日はね、会場のお客さんとのね、二択三択相談会を行う予定です。
いいですね。各国の本領発揮ですが、今から気合入ります。
あらまあ。
はい、
親子連れの方が多いという話ですので、ね、お子さんの保育園、学校でのお悩みとかね、あったら聞かせていただきたいですね。
本当です。今から気合入って入りました。さて、番組ではリスナーの皆さんからのメールをお待ちしております。次週のそんなテーマは、欠陥住宅です。この件で思い当たる人の方、思い当たる方はぜひメールをお待ちします。またこんな時どうするこんなトラブルが起こってますなども2択3択がありましたらぜひ番組までお問い合わせください。灰色の脳細胞を持つ弁護士たちにはお答えいたします。愛知県さんの公式ホームページからさっきの2択3択宛てに送ってください。次週私はのだめお休みですけど、マッチがアシストしますのでね。
はい、
はい、よろしくお願いします。それでは
また
来週。
この番組は武田孝宏総合法律事務所の提供でお送りいたしました。